皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。今年は日本でオリンピックが開かれる予定ということで、本当はもっとウキウキしていい年の始めなのかもしれませんけれども、どうもやっぱり昨年来の新型コロナウイルス、これの感染症が、世界的に蔓延して収まる気配が先が見えないということもあって、なんとなく鬱陶しい気分を抱えたまま年を越したような気がしますね。しかも厄介なことに、イギリスを起点としてか、ヨーロッパで新型ウイルスのさらに新型、よく得体の知れない違うタイプのウイルスも流行ってきているらしいと。それが日本に入った気配はまだないかもしれないけども、これから覚悟をしておかなければいけないかもしれないということですが、昨年末皆さんご承知のように、日本でもヨーロッパから比べると、10分の1ぐらいの規模ではあるけれども、コロナウイルスに感染する人の数が数百人、全国レベルでは2000人を超えるような日があったりして、やはり感染が爆発的拡大の一歩手前まで来ていて、一番厄介なことは医療が崩壊しているかもしれない。新型コロナウイルスではないかと思った人は医療施設に相談に行くでしょうけれども、すぐに入院措置などが取れないかもしれないというだけではなくて、そういう新型コロナウイルスに感染した重症者が、病床を占領している割合が高くなると、その他の病気で、その病院に行った人の空きベッドが足りなくなって治療が思うようにできないかもしれない。不幸なことに、新型ウイルスに感染したっていうんで病院に行ったらば、当初は大したことないって言われて、家に帰って、安静にするようにって言われたら、その夜中に急変して命を失うような、そういう事例も出てきたりしてですね、なかなか容易ならざる事態ですね。したがって、オリンピックは予定されてんだけども無観客になるかもしれないとか、いろいろな噂もある中で、なんか明るい気分で、2021年を迎えるっていうことにならなかったかもしれないけども、そこは気の持ちようで、コロナに負けてなるのかっていうんで、我々自身がやれることは自分できちっとやって、そして、地方自治体や政府もぐずぐず中途半端なことやってないで、やるべきことをきちっとやってもらうという、そういうことによってこれを克服しないと経済もヘチマもないということになりかねないですね。一緒にみんなで考えて、やるべきことをそれこそきちっとやっていきましょう。で、昨年2020年というのは、戦後75年ということもあって、平和戦争に関するいろんなイベントが予定されていたんですね。去年は例えば1970年というちょっと50年前にできた核不拡散条約っていう、核兵器持ってる国はこれ以上増やさないようにっていう条約ができて50年目で、本当にその条約で約束した通り加盟国が核兵器をなくす努力をしているかどうかっていうことを再検討する会議も予定されていたんですが、これも新型コロナウイルスで延期っていうことになっちゃったんですね。大変残念なことにいろんなイベントがなくなって、そういうイベントに関連していた多種多様な人々がやっぱり生活上の苦しみにも苛まれてですね、ちょっと厄介なことでした。しかしその中で、私が、いわば代表を務めていた、世界の平和博物館のネットワーク、これが昨年9月に第10回 国際平和博物館会議っていうのをやる予定でいたんですが、まあ、人が集まるのはさすがに無理だっていうんでオンラインでやったんですが、これが大成功でしてね、世界で100件以上の発表したいっていう申し込みがあって、それに関わった人が200人近くいて、まあ、何十カ国かの若者を含める平和に関心を持っている人々が発表した。良かったことは、まあ、日本で実際に会議をやるとなると日本に来なくちゃいけない、旅費が高い、しかも京都でやるとなると京都の宿屋に何泊かしなきゃいけない、これも高くつく。だから例えばアフリカのケニアの青年が何十万円も負担して日本に来てそういう会議に参加するなんてことはほとんど不可能なことなんですけれども、よほど補助金でもない限りね。だけどオンラインでやるとケニアの家の茶の間から、パソコンを通じて、参加できる、まあ、参加料を一応1人5000円ということにしたんですけれども、親切な組織委員会なもんだから払えない人は結構ですっていうお触れも出しましてね。だからそういう制度も使って、アフリカからはもう無料で世界に対して発信できるっていう、そういう新たなメリットがあるっていうことも分かったので、まあコロナにやられていただけではないんですけれども、まあ、その手は今年も使っていこうと思います。そしてその第10回国際平和博物館会議の一環としてちょっと面白い企画をやったんですね。漫画パンデミックウェブ展、漫画パンデミックウェブ展、まあ、世界的にパンデミックで大変なことになっているのを漫画という手法で描いたらどうなるか、それを世界中の人々から募集してウェブ展を開こうって言うんですね。最初ねうまくいくかどうかよく分かりませんでしたけども、結果的にびっくりするような大成功で、世界の50カ国以上から341人の漫画家、あるいはアマチュアの人もいますけども、それが1037点に及ぶ作品を寄せてくれたんですね。これはまあ、去年の12月25日でもう展示をやめようかってことに最初なってたんですが、あまりにも評判がいいのでもう今年1月31日まで、会期を延長して、今でもだから皆さんインターネットで漫画パンデミックって、検索していただくとそのウェブサイトが出てきますので、世界中から来た漫画を見ることもできます。この漫画展をやろうっていう発想は僕はずっと持っていて、せっかく京都でやるんだから京都らしさを出すっていうことで、一つは池の坊とかですね、茶の湯、そういう文化、それから京都芸術大学の学生による和太鼓の演奏、そういう京都らしさを演出して、これはこれで大変評判が良かったんですが、もう一つ日本的なもので、しかも京都らしさったら京都精華大学に国際漫画研究センターというのがあって、まあ、大学で漫画を学べる都市なんですね、ここ京都はね。だからぜひ漫画を取り上げようということにしたんですが、組織委員会からは私とか、京都精華大学の吉村和真先生とか、あるいは国際漫画ミュージアムというのが京都にはありますから、精華大学と京都市が共同運営してるんですが、そこの伊藤優さん、遊っていう字が遊ぶっていう字なんですね、なかなか漫画チックで面白い人ですけども、これらに加えて漫画家やイラストレーターも実行委員に入ってもらったので、尻上がりことぶきさんっていう漫画家ご存知ですかね、朝日新聞の夕刊に4コマ漫画地球防衛家の人々っていうのをもう17、18年連載してるかな、すごいですね。この方とそれからイラストレーターの安西はじめくんってい う, まあ、テレビ の, この空耳ミストとして有名な 人なんですけども、僕の甥っ子なんですね。でこれにも加わってもらって議論した。で漫画を募集するのはいいけど、 どういうテーマでやろうかという時に、まあ、議論百出、なかなか結論が出ない。で、会議が終わろうかという時に、今度安西はじめ君、タモリクラブの空耳ストがふとつぶやいたんですね。その平和ボケ漫画展というのはどうだって言い出したんですね。みんな一瞬驚いた。平和ボケって言葉はなんかなんとなく悪いイメージもあるんですけども、まあ、ある程度の平和がずっと続いているためにみんな平和とか戦争の問題にボケて あまり関心がなくなっちゃってる状態で、それはいいっていうことになったんですけども、そのテーマが決まった直後ぐらいから、それこそこの新型コロナウイルスが世界的に蔓延してって、まあ、こういう中で平和ボケなんていうのを展示するのは、まあ、ちょっと批判もあるかもしれないっていうんで、いっそのこともパンデミックそのものを漫画にしちゃおうってんで、漫画パンデミック、それで新しい言葉マンデミックって言葉も作ったんですけども、これでやってみたんですね。そしたらね、最初応募がないんですよ。その何にしたってもね。でよく考えてみたら、受け付けるコンピューターの取り扱いがまずくて、本当はいっぱい来てたのに見逃していたってことも分かってね。でそれを気づいてから、まあ、来るは来るはどんどん来ましてね、一番たくさん作品が来たのはもちろん日本なんですけども、2番目がね中国なんです。中国が非常にたくさん来たんですね。で第3位はどこか、驚くべきことにイランなんですよ。普通あんまりイランっていう国の噂は聞かないかもしれないけど、アメリカと対立していてイラン核合意をめぐってトランプ大統領がちょっかいを出してるなんていうことで、イランの人はアメリカからの経済制裁で大変困ってるっていうのは、そういうイメージだったけども、イランの人も漫画好きで、たくさんの漫画が寄せられたんですね。残念なことはね、隣の韓国から一件も応募がなかったんですね。ちょっとこれはなぜだろうっていう感じがしますけども、まあ日韓の政府レベルで、まあ、ちょっと対立してるからね、そういう気分が韓国の人々が日本が世界に発信してそういう漫画の企画やってるっていうようなことにもあまり関心を示さなくなっちゃってるのかもしれないということで、ちょっと残念ですけれども、まあ、とにかく世界50カ国以上の341人もの人がプロアマを問わず応募してくれて、とても面白い漫画があります。よく考えないと分かんないような漫画もありますので、皆さんぜひ一度ウェブサイトを覗いてみて、なんじゃいこりゃっていうのをね、考えてみてください。驚くべきことに私も漫画をちゃんと応募したんですよ。4点ね、もう漫画家なんですよ私はね。それも見ていただければいいと思いますけども、まあ、これから先もですね、平和の問題って言うとなんとなく堅苦しいような感じがするけども、そういうものをいろんな角度から取り上げていくね、まあ、漫画だけじゃなくて歌音楽 の切り口で取り扱うのもいいしですね、いろんなことが可能だと思いますので、これからも知恵を出して2021年、楽しくコロナにめげず、暮らしていきたいと思います。またお会いしましょう。さようなら。